頼重市長の
ワンダフル沼津。
9月放送分、頼重市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからは、コース FM 上田光平がお届けしていきます。今月もよろしくお願いします。さあ、今月も沼津市役所4階の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしていきます。こちらには、いつも通り、頼重修一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
9月に入りますね。
ねえ、なんか早いですよね。ねえ、あっという間の9月かなっていう感じで。
もう入りますねっていうのは、どうしても収録が8月の末なんで言っちゃいましたけど、入りましたよね、もうね。
はい、本当に。
放送してる時
は、まあ、9月ぐらいになると、秋とかという感じるっていうような状況になってるんですが、まあ、いつもならね。いや、暑いな。
気象庁が向こう3ヶ月の長期予報っていうのを引き出すんですけど、はい、ね、はい、なんか10月まで暑いとかね。嫌ですね、私たちはね。たまんないですね、はい、まあ、リスナーの皆さんも引き続き暑さに気をつけて、
はい、
できる限り涼しいところで ね、
そうですね、
この時間もお付き合いいただければ
熱中症気をつけてい
ただいて、そうです
ね、はい、お願いします、はい、
お願いします。さあ、今回もゲストお迎えしてお話伺っていきます、
はい、
今回のゲストは沼津市出身のシンガーソングライターココナさんです。沼津の皆さんにとって、まあ、ココナさんといえば、うん、令和5年、沼津市で開催された市政100周年記念 NHK のど自慢で、当時14歳で優勝という、ね、
すごい。
快挙です。
優勝ですよね。
びっくりしましたよね。ご記憶に新しいと思います、皆さん。
新しいです。
ね、
はい、
その半年後、令和6年、ですから去年の1月になりますが、
うん、
中学在学中に初のオリジナル曲をリリース、
はい、
その後も次々と曲をリリースされて、もう今では東京や大阪でワンマンライブを行うなど、
うん、
活躍の場を広げている、そんなココナさんの近況や今後の活動についてたっぷりとお話を伺っていきたいというふうに思います。改めてゲストはシンガーソングライターのココナさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、意外にもこの3人でこうやってトークするの初めてなんですよね。なんか今までありそうな感じもしましたけど、
いろんな場面でお会いしてるんですよね。
そうですね。何回か、
はい、
言われてみるとそうだ。
今日は初めて3人揃ってお話ししていきたいと思うんですけれども、まずはですね、ご存知の方もそうでないという方も、ココナさんって一体どんな方なのというところからちょっと伺ってまいりたいなというふうに思います。
はい、
どういう意味においては自己紹介をお願いいたします。
はい、先ほどもご紹介もさせてしていただいたんですけど、うん、はい、沼津市出身、沼津市在住の16歳シンガーソングライターココナと申します。
はい、
去年の3月に中学校を卒業してから高校へ進学せずに、うん、シンガーソングライターとして活動しています。お願いします。
お願いします。ね、沼津出身、沼津に在住、
はい、
ココナというお名前なんですけれども、
はい、
心愛するという、ね、
はい、
漢字表記だと、
うん、
そうなんです。
いいお名前ですよね。
いい名前ですよね。あ、個人的に申し訳ないですけど、私の娘も、
はい、
愛の字があって愛、
あ、
名前が早いんです。はい、すいません。
じゃあ、私もいいですか。
あ、どうぞ。はい、
私は長男も、
はい、
次女も、それから、ごめんなさい、長男、長女、次女、
はい、
みんな心がついてて。
うわ、へぇ、そうなんだ。
はい、娘二人いるんですけど、長女、次女は愛もついてます。
うわぁ、すごい。
偶然ですね。
偶然ですね。
いい感じですよね。
いい感じです。
ご縁がありますね。
そうです。
はい、そしていいお名前、ココナと皆さんぜひ覚えていただ
きたい。いい名前ですね。
ね、
はい、
でね、ちなみに、放送日がですね、9月の4日と11日、まあ、11日には再放送という形でお届けしますけれども、ワンヌマ、
はい、
ちょうどこの放送の間、9月の8日になんと17歳のお誕生日をお迎えになるということで、おめでとうございます。
おめでとうございます。
今
日実はたくさんスタッフもいますので、はい、みんなで拍手させてもらいました。
盛り上がってますね。
ね、はい、でもまだなんていう言い方していいか分かりませんが、17歳。
素晴らしい。ね、
市長の17歳はどんな少年だったですか？
何やってたんだろうな、これ。まあ、17、あ、そうか、今、私57歳なんですよね。40歳差かというと、うわーって感じですね。
17歳、私はちょうど倍ぐらいになります。ここの
倍、
なんかそれぞれ数字的にもなんかね、
師匠はまだ若いから
いやいや、
40歳ですよ僕。
いや40歳差
素晴らしい、
でもね本当にあの幅広く活躍をされているんですけれども、その幅広さ曲のリリースにも現れております。
本当にそうですね、
はい、次の質問に参りたいと思います、
まあ、あの先ほどの話の中でも触れられていますけど、まあ、デビューからですね1年半ということで、はい、まあ、これまで発表した曲はなんと15曲、
はい、
いやすごいハイペースですよね、
う
ん
う
ん、そうに感じるんですけど
す、
ね、いやすごいなと思ってます、まあでまあ、どのようにですね曲を作っているのか、ね、15曲ですよ、すごい、まあ、そしてですねまた曲作りの際に大事にしていること、はい、こんなことをですね教えていただけるとありがたいなと思います、はい、お願いします。
そうですね、自分は曲作り始めたの中学校2年生ぐらいの頃で、本当最近というか、
そうなんだ、
なんですけど、なんかその頃からこうずっとノートが好きで、なんか日記だったりとか、こう思ったことをずっとメモに書いてて、なんか今曲を作るときはそれをこう書き出してきたりとか、なんかノートを漁ってこうワードを選んだりとかしてるとかするんですけど、やっぱ大事にしてることはなんか自分今16という年齢で、なんかやっぱあのこの間もお母さんへ向けた曲を作ったりしたんですけど、やっぱその16歳であるこの反抗期だったり思春期が重なった時期のこう自分のお母さんへの気持ちと、やっぱ20歳超えて大人になった時のなんか思う気持ちっていうのはやっぱ違うな、違うんだろうなって思ってて、なのでなんか16歳ならではのというか、こう例えばなんですけど、なんかねお母さんのこう2番の歌詞にですね、いつも自分のことは適当になるくせに私のことになると必死になってバカみたいっていう歌詞があるんですけど、こうなんかバカみたいっていう歌詞はなんかちょっとこの照れ隠しというか、こう思春期な感じの言葉でならではの言葉かなと思って、なんかそういうなんかちょっとこう強い言葉ではあるけど、なんかそこにこの愛情があったりとか、こう感情がちゃんと乗ってるような歌詞をこう書けるのがやっぱり今の年齢かなと思うんで、なんかそういうことを考えながらこう自分らしくというか今しか書けない歌詞を書きたいなと思いながら書いてたりはします。
なるほど、名は手をなすっていう言葉ありますけど、さっきの名前のね話がありましたけど、愛っていうのがねそのテーマになってますけど、愛が込められた歌ですよね。お母さんに向けたって、あのもう実は横にお母様がいらっしゃるんですけど、まあね、うん、嬉しくなっちゃいますね。
うん、私そのお母様に向けた歌を生歌で、あの拝聴しましてね、披露されてる時に私聞かせてもらいました。本当に素晴らしい、心に響くです。
しんみりきちゃうんですよね。
しんみりきます、こうね、引き込まれていくんですよ。歌声もそうだし、その表現力にすごく引き込まれますね。
歌
声がね、
そう
すごく独特のオリジナリティがあって、いいんですよ。
いいですよね。もうベタ褒めです、
私たち。ありが
とうで、あの、いろいろとね、曲もたくさんお出しになって、活躍の幅を広げているという中で、あの、県内外も問わず活躍なさっていると
ね、
いうことで、次の質問に参りたいなというふうに思います。
全くあの、上田師匠がおっしゃる通りで、県外のステージに立つことも多いというような状況でございます。
ね、そうです。
まあ、そんな中なんですけど、やはり地元を大切にしていただいているんだなということを感じるように、
はい、
地元でのイベントもですね、本当にたくさん出ていただいて、これ大事にしていただいてますよね。はい、まあ、先日なんかもですね、沼津市内の最大規模のイベントであります、沼津夏祭り、こちらの方で開催されたステージにご出演されました。まあ、こうしてですね、地元のイベントに出演されたココナさんの姿を見て歌を聴けるということはですね、本当に市民にとっては本当に嬉しいことなんですよね。まあ、沼津出身のココナさんにとってですね、沼津の町はどんな存在なのか、はい、こんなことをちょっと聞かせていただきたいなと思いました。
お願いします。
そうですね、なんかすごいその沼津はこう自然にあふれててすごく好きな町なんですけど、なんかなんて言うんでしょう、 結構その大人の方とも関わらせていただく機会が、うん、あの他のこう同年代の方よりはあると思うんですけど、う
ん
う
ん、吉川さんとか、
そうですね、
はい、具体的なお名前が出ました。
あ、出ちゃいましたね、すいません、はい、
なんでなんかこうなんて言うんでしょう、第2第3のこうお父さんだったりとか、うん、こうお母さんだったりとか、うん、
ね、
なんかあの親戚のおじちゃんおばちゃんみたいなのが いっぱいいて、なんかすごく自分は居心地のいい場所だなってすごく思ってて、なんかよくこうやって活動をしたりしてて、やっぱ毎週、はい、週の半分ぐらい東京にいたりする時もあるんですけど、なんかあのいろんな方に東京に住んでるのとか、うん、上京しないのって言われるんですけど、うん、やっぱり自分はすごく地元がこう好きでいたいなと思ってるので、やっぱりその限界まではというか、まあ、なんならその全然こう通いでいいから、あの沼津に住んでいたいなって思いますね。その安心できる場所です、
ね、嬉しい言葉ですよね。
もう沼津市長として一番今嬉しい一言でしたね。
本当にその通りでございます。沼津愛に満ち溢れてますよね。よくあの沼津に来られる方々が、沼津の避暑地って本当にいい避暑地なんですよねって、あの来るとみんな声かけてくれるし、優しく対応してくれるっていうことをよく言われるんですけど、あ、そういうことって本当に素晴らしいことなんですよね。
そうですね、
もう実体験からね、今ココナーさんの方からお話しいただいたんですけど、はい、改めてすごく感じさせていただきました。ありがとうございます、
ありがとうございます、
通ってでも沼津にいたいという気持ちが今のお話からもよく伝わってきましたけれども、はい、やっぱりそういう沼津愛にね溢れているからこそ、沼津にちなんだいろんな歌もお出しになっていらっしゃいます。
そうなんですよ、
はい、そこで次の質問に参ります
。全くその手でございまして、はい、まあ、つい先日ということになるわけですが、沼津市がホームでありますアスルクラロ沼津、はい、こちらの方のオフィシャルソングをですね、はい、リリースされたと聞いています、うん、これはどんな曲なんでしょうか、うん、
これはですね、自分もともとアスルクラロ沼津さんは幼稚園ぐらいの頃から小学校の高学年ぐらいまで習ってて、本当サッカーを、そうなんです、5、6年ぐらいアスルクラロ沼津に所属させていただいてて、そうっていうつながりもあったりとか、なんか思い出もいろいろあったりして、やっぱあの関わらせていただきたいと思ってあのやらせていただいたんですけど、なんでしょうね、Don't be afraid っていう直訳すると恐れるなっていう意味なんですけど、なんかこう自分がこの活動したりとかするとやっぱステージに立つ機会が多かったりとか、やっぱ選手の皆さんはこうフィールドに立ったりすると思うんですけど、そこのステージやフィールドに立った時のこう感情だったりとか、この気持ちの波だったりとか、こう悔しさだったりとか泥臭さだったりとかっていうものを意識 しながらあの作った曲なのと、あとそのインタビューを選手の方々にさせていただいた時に、こう今年の魅力は何ですかってあの聞いた時に、なんか若さとか泥臭さ、一生懸命さっていうのをやっぱあのチームの魅力だというふうに聞いたので、こう勢いだったり疾走感のあふれる、こう若さをなんか表現したいなと思って、すごいあのかっこいい強い曲にしたなって思いますね、
うんう
ん、
なるほどね。
自らインタビューなさったんですもんね。
あ、そうね、初めてでした、ね、ほぼ、すごいなんか笑ってることしかできなかったです
けど、それは弾んだって感じですね。
そうですよね、
難しかったですね、MC は。
でもちゃんとね、選手からインタビューして、うん、いろんな話を引き出した上で歌を作りになってるって、ね、すごいなと思って。
自らがやはりあの体現されてたわけじゃないですか、所属させていただいて、
はい、
だからなんだろうな、仲間っていうのもあるのかもしれませんよね。
そうですね、共通点があってね。
個人的になんですけど、自分結構体が小さい方だったので、はい、こう自分より大きい人もすごくいて、はい、こうその人が前に立ちはだかった時のやっぱその圧とかってやばいじゃないですか、この威圧感みたいなものとか、はい、これをどう突破しようとか、なんかぶつかるのか避けるのかわからないですけど、こうなんかそういう感じがいいなと思って、
だからドンビアフレイドなんですね。
そうですね。
わすごいな。
いや、そのオフィシャルソングを先月ですか、8月ホーム戦のハーフタイムで初披露、
はい、
はい、
そうでしたね。
そうなんです、
うんうんうんうん、どうでした初披露。
いやすごいこう一曲だけ初披露新曲させていただいたんですけど、うんうん、なんかすっごい緊張してこういやなんでしょうなんかあんだけ広い、うん、会場じゃないですけど、うん、このフィールドに立つ機会も全然ないですし、うんですね、なんかやっぱこうお客さんの感じもみんなこのアスルクラルのタオル持ってたりとかして、うん、なんかそうですね、うん、なんか自分結構緊張すると記憶が飛んじゃうタイプでして、
うん、大原さんでもやっぱ緊張なさるんですか。
そうなんです、とかに緊張するんですけど
全然ねステージとかね
教えてらっしゃいますもんね。
緊張する感じないからね、
はい、気づいたらこう緊張してると気づいたらやって、うんうん、気づいたら終わってなんかおお気持ちよかったなみたいな感じなんですよね
それそれでまた羨ましいなと思う。
本当に羨ましいですね。そういう風になってみたいですね。
うん、
一瞬みたいな、スローモーションの一瞬みたいな、なんていうでしょう。
でもそれができるっていう、一つの能力ですよね。
うん、まさにそうですね。貴重なスキルですね。
で、いろいろ緊張があって、なんなら記憶飛んでるかもしれないけど、終わったら終わったで、はい、あ、気持ちよかったな。
あ、気持ちよかったな、と
僕多分飛んじゃったらそのままだと思いますけど、
ね。そうですね。普通はね、はい、あれってなってね、固まっちゃったりしますけどね。
どうしようどうしようって思っちゃうんですよね。
すごいなあと、歌詞の中に、
はい、
明日かの、
そうなんです。
高の字を。
自分雨が蹴る鷹のようにっていう歌詞を入れまして、鷹という、こう明日かという場所でやってるので、なんか鷹という言葉を入れたいなと思って、こういろいろ鷹の意味を調べたところ、強そうだぞみたいな。
そうだね。
そうですね。
ちょっとかっこいいイメージがありますよね。
そうですね。なんか、ジャケット写真って曲の写真にも鷹を入れてたりもするんですけど、やっぱ鷹かっこいいなと思って。
ああ、なるほどね。
だったりとか、そうですね。なんか、自然みたいなものをイメージしたいなと思って、こう雲だったりとか、こう、2番とかは、イメージなんですけど、こう獅子。ライオンっていうんですか、
はい、うん、をイメージ、ね、
そうですね、
はい、
それなんですよ。そうそう、本当にまさにそこでこう獅子も入れたいなと思って、そういうイメージさせるようなこう歌詞を入れてみたりとか、なんかいろいろ試行錯誤しながら、で自分にとってはあんまりやったことがなかったんですけど、ラップ調みたいなものも入れたりしてて、本当に新しい挑戦でもありました自分にとっても。
すごいね、それが、
まあ、個人的には獅子座だもんですごく嬉しいです
響くものがよりあったっていうことですね。
きます、本当に、
ね、その曲が一つ出来上がって、アスルクラロ沼津のオフィシャルソングということになりました。
いや、ね、皆さんね、これはね、選手の皆さんにとってもね、やっぱり心がこもった歌ですよ ね、はい、仲間が作った歌です。本当にいいですね。
一体感ですよね、まさにね、はい、ぜひお聴きいただければというふうに思います。そうですね。さあ、ラジオを聴きのリスナーの皆さんにも、ここのファンがたくさんいらっしゃいます。
うん、
はい。
そこで、最後になりますが。
あ、もうそうなんですね。
こんな質問に参りたいなと思います。
はい、確かにこの番組っていうのはですね、FM ラジオ以外にでもですね、インターネットでもね、配信されているということで、
はい、
市外、県外の方もお聞きになっていただいてます。
はい、
まあ、最後にラジオを聴いていただいている方に、一言メッセージをお願いいたします。
は
い、
何でしょう。まあ、もっともっと自分も上に登り詰めていけるように、
うん、
本当に頑張りたいなと思ってるんですけれど、
はい、
なんかそうですね、こうやっぱ今16という年齢でいつまで続けていけるかは、まあ、自分でもわからないし、こうそこに不安もありますし、
うん、
まあ、だからこそワクワクもあったりもするので、
うん、
やっぱそうですね、これからも末長くと言いますか、
うん、はい、
見守っていただけたらなと思いますのと、
うん、
あと、今年の12月の6日には、
はい、
ZEP 新宿というところでワンマンライブがありまして、本当に自分にとって大きな大きな会場で、本当1000人以上 のお客さんが入れるところなんですけど、
すごい、
そうですね、この会場をいっぱいにしたいなっていう目標を掲げて今、
うん、
活動を12月、うん、のワンマンに向けてやってるんですけど、
はい、
やっぱりこの地元の大好きな地元の沼津の、皆さんにも、うん、ぜひぜひ見に来ていただきたいですし、
うん、
やっぱ全国からも、来ていただきたいなっていう気持ちと、うん、やっぱこの沼津という、自分が大好きな地から、なんか全国へ、
うん、
とか まあ、できたら世界へとか、こうどこまでも広く、いけたらなと思っているので、ぜひ応援よろしくお願いします。
はい、いやー、大きな目標ね、ちゃんと設定されていて、本当に素晴らしいなと思いますよね。
ゼップ新宿でしょう。
いやい
や、はい、そう、12月のワンマンライブ予定されているというお話でしたけれども、うん、これまでで最大規模。
最大です。
です
って。ね。12月6日。
6日です、
ね、12月6日、は
い、土曜日です。
は
ー、新宿といえばね、うん、もう沼津からは御殿場線経由の小田急線経由ですぐですからね。
具体的なお話
ぜひ、
はい、
シャシャシャッと御殿場線と小田急線で行ってもらって、
ね、そうですね、
はい、もうシャシャッと行ける距離です。
主所ですよ本当、
はい、
ぜひ沼津は首都圏に近いです。
そうですよ、
はい
はい、
ぜひお願いします、
ね、
まあ、首都圏の皆さんも応援をお願いしたいですね。
ね、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうこれからどんどん羽ばたいていって、今世界っていう話ありましたけど、本当に世界中からもたくさんのね、うん、注目を集めるようにぜひ、
はい、
私たちも応援してますので、
はい、はい、ありがとうございます。
頑張りましょうと
思います。
よろしくお願いいたします。
さあ、では最後に一人まとめていただきます。
はい、本日は大変お忙しい中にもかかわらず、このように市役所の方までお越しいただきまして、誠にありがとうございました。ココナさんの音楽に対する熱い、気持ちをですね、お聞きすることができました。また、アスルクラロ沼津のオフィシャルソングもですね、先ほど、お話の中でもリリースされたばかりということで、沼津のつながりもますます深まっていくと考えているところでございます。そして先ほど来お話がありますように、12月の6日、ワンマンライブ、こちらの方ですね、行われるということでございますので、こちらに向かってもですね、ぜひとも頑張っていただきたいと思うところでございます。そして、今日リスナーの皆さんね、ぜひともこの12月の6日、素晴らしいステージになると思いますので、うん、応援の方をお願いしたいと思います。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。改めて今回のゲスト、沼津出身シンガーソングライターのココナさんでした。